今日の主題であります第一コリントの15章20節の言葉が多分パワーポイントに出ていると思います。いかがでしょうか。ご一緒にこれを読ませていただきたいと思います。しかしというところから始まっております。はい。しかし今やキリストは眠った者の初音として死者の中からよみがえられました。とても素晴らしい言葉であります。私たちに励ましを与えるところの言葉であります。で、このしかしというところからなぜ始まっているんだろうかと言いますと、この手紙の受け取り手であるコリントという町にある教会の中には、復活がというものがあるんだろうかないんだろうかというような、そういう疑いがあったからであります。で、パウロは、復活は確かにあったんですよ。そういう皆さんが科学的な気持ちを持って復活というのは一体あるんだろうか、そんな気持ちを持つ気持ちもわかるけれども、しかし、そういうしかしであります。私たちは今日全世界の民とともに復活の主を祝っておりますけれども、まあクリスチャンはほとんどの方が信じていらっしゃると思いますが、クリスチャンの中にも一応信じたことにしてるけども本当にそうだろうかと思ってる人もいるかもしれないし、あるいはクリスチャンでない方は、まあ、絶対そんなことはないだろうと思ってらっしゃる方があるかもしれません。この手紙を書いたパウロはそうしたことを意識しながら、しかしと言っているのであります。人間の常識では考えられないことだけれども、事実はそうなんだ、蘇ったんだよということを確かに彼はここで証しをしています。この手紙を書いたのは紀元55年頃です。キリストが十字架にかかれたのは紀元30年頃ですから25年経っています。25年経っているということは、まあ、相当経っているとも言えるし、まだまだその時の出来事を生々しく覚えている人たちがたくさんいるということでもありましょう。パウロはそのことを意識しながら、このキリストの復活ということは単に誰かが発明した考えや、あるいは捏造、最近流行っている言葉ですが捏造とか、そういうようなことではなくて本当に起きた出来事で、それは多くの確かな証言、私は見た、私は見た、私も出会ったという人たちがたくさんいる出来事なんですよということを語っています。ちょっともし聖書をお持ちの方がありますならば、この同じ章の4節、また葬られたこと、また聖書の示す通りに3日目によみがえられたこと、またケパ、ペテロに現れ、それから12弟子に現れたこと、その後キリストは500人以上の兄弟たちに同時に現れました。その中の大多数の者は今なお生き残っています。すでに眠った者も、もうすでに亡くなった方もいくらかいます。その後キリストはヤコブに現れ、人たち全部に現れ、最後に月足らずに生まれたものと同様な私にも現れてくださった。いくつかの異なったシチュエーションで、いくつかの異なったグループに、最大のものは500人のグループの弟子たちに同時に現れた。みんなだからその一人一人が証人に立ってくれと言えば、はい、私は見ましたという証人がたくさんおります。この手紙を書いたのはいわば公開書簡であります。教会の人たちみんなに読んでもらおうという手紙ですから、いやーそんなバカなことは信じないよ、それはお前たちの妄想ではないかという反論があるならば、聞こうじゃないか、こういうようなはっきりとした、論調を持って書かれたのがこの手 手紙です。私はいろんな出来事の中を推測しながら、キリストの復活ということは孫う方もない事実として受け取らせていただきます。またそうでなければ困ると思います。そのまま死んでどっかに葬られている、私たちは毎年そこに墓参りに行きます。あんまり様にならないと思います。そしてパウロはもう一つのことを言おうとしています。この方は私たちの初歩として復活をされたんだ。初歩、あんまり聞いたことがない言葉ではないかなと思います。そんな似た同じ名前の会社を経営してらっしゃった方がありますけれども、それはここから来てるんですと思いますが、この初歩というのはどういうことかというと、絵で見ていただけると説明ができると思いますが、収穫物の初物で、それもたまたま珍しいな、初物だ、例えばタラの芽をが春出てきたから嬉しいなと言って、これ初物だと言って食べる人、つくしが出てきたからつくしを食べようと思って食べる人、いろいろあるでしょ。初物嬉しいですね。けれどもそういう意味の初物という以上の意味を持っていました。それはイスラエルでは5月頃大麦が取れるんですけれども、その大麦の中で一番最初になったところの大麦を祭司、ここに絵が描いてありますが、祭司のところに持ってまいりまして、祭司が神の前にこれを清めて捧げる、こういう儀式をするのであります。それは何を意味しているかと言いますと、これからたくさん収穫される大麦の、これは収穫の前祝いだということであります。この祭司によって初物が、初穂が捧げられる前は、まあ、人々はそれにもう熟している大麦があったとしても、その大麦を煎って食べたり、それからそれを挽いてパンにしたりはしないで、この初物が、初穂が捧げられるまでじっとみんな待ってるんですね。これがなされてから、いわゆる解禁でみんなパンを食べることができる。ですからこの初穂というのは、彼らにとってはこれからたくさん収穫される収穫の期待を込めているわけです。それまで食べられないで、あの畑でなっていても我慢しているわけです。これからたくさん食べられるぞ、大きな期待が込められている。同時に祭司がこれを清められたものとして捧げるわけですから、これを神の前に特別に清いものとして捧げるという意味がありました。ですから主イエス・キリストの復活が私たちの初歩であるとパウロが書きましたのは意味があります。それはこれから何千何万何億という彼に付き従っていく者たちが同じように復活の恵みに預かることができるんだという前祝いとしての意味があった。それだけでなく、初穂の粉が清ければ他のものも清いとありますように、彼が私たちの罪の清めを成し遂げてくださった。十字架の上で私たちの罪を全部許し清めてくださった、その救いの恵みを私たちに分け与えるという意味がありました。その意味でこのキリストは私たちの初歩として復活をされたということが、パウロがこの20節で書いています。彼はこれをもう一つ違った例でお話をしています。それはアダムによってであります。聖書をお持ちの方は21と22を読んでいただきたいと思います。というのは、ご一緒に、はい。というのは、死が一人の人を通してきたように、死者の一人の人を通してきたからです。すなわちアダムにあって 全ての人が死んだように、キリストによって全ての人が生かされているからです。ここでアダムという人が出てきます。人の祖、人祖、彼が罪を犯してしまったために罪が全世界に及んだ、そして罪が及んだために死も全世界に及ぶようになってしまった。これが聖書の語っている単純な真理です。私たちはなぜ世の中に不幸と、さまざまな汚れと、また争いと憎しみとがあるのだろうか。それは最初の人、それが神に背いてしまった、そっから罪が入ってきた、そっから神との断絶である死が始まってしまった。しかしここにはキリストによって死者の復活も一人の人を通してきた。ちょうど皆さん、ちょっとまたこのイメージ図を見ていただきたいと思います。私の原画は非常に稚拙な絵だったんですけど、渡辺先生が非常に上手に描き上げてくださいました。私のアダムはあんまりハンサムではありませんでしたけれども、とてもハンサムなアダムに描いてください。そしてイエス様の絵もありますけれども、同じパラレルがあるんだと。キリストによって命が一人の人によって与えられた。そしてその命が彼を信じ従う者に全世界に広がっていくんだということを彼は語っています。一人の人、代表選手が神によって打たれ、私たちの罪を全部背負って十字架にかかり、そして死んでくださり、よみがえってくださった、この救いの、聖書ではあがないという言葉も使いますけれども、あがないの出来事によって全世界に救いが及んでいくんだ。まあ皆さん、小学校の時か何かに、運動会で騎馬戦というのをやったことがあるかもしれません。騎馬戦で、大将がこう勝つと、もうそれ全部勝ってしまう、こういう騎馬戦をやったことがあるでしょう。最近は騎馬戦でもあんまり怪我しないようにいろいろと配慮されて、鉢巻き取ればそれでおしまい。私たちの頃は乱暴でありましたので、もう大将を地面に引き倒して、そのために怪我をする人がいたり、そういうことがよくありました。乱暴な戦いでありました。大将が取られるときには全軍が取られてしまう、大将が負けるときは全軍が負けてしまう、これは私たちの頃の騎馬戦というやつでした。主イエスキリストは一人その十字架にかかり、私たちの罪を全部その身に背負って、父よ彼らを許したまえ、彼らはそのなすところを知らざればなりという祈りを持って、私たちの罪の許しを祈ってくださった。最大の苦しみを通して私たちの罪の身代わりを成し遂げてくださった。そしてそれが惨めな敗北ではなくして、それが勝利であるということを示すために3日後によみがえってくださったのであります。さてパウロは23節に、おのおのにその順番がありますと書いています。はい、それでは23節聖書をお持ちの方お読みください。3、はい、しかし、どんな順番で起きるんだろうか。今言いましたように、初歩であるキリストが一番最初の復活だ。それはすでに起きている。そしてその次にはキリストの再臨の時、初めて聞く人もいるかもしれませんけれども、この方は天に昇り、そしてもう一度来られる、これが再臨。そしてキリストがもう一度来られる時に、眠っている者たち、キリストに属している者たちがそれに続くということであります。このことを少し詳しく書いている場所が他の手紙にありますので読ませていただきます。 テサロニケという不備ですが、眠った人々のことについては、兄弟たち、あなた方に知らないでいてもらいたくありません。あなた方が他の望みのない人々のように悲しみに沈むことがないためです。彼はテサロニケという教会の人たちに眠った人のことについて、もうこの、ね、死んでしまった人はもう帰ってこないんだ、もう会うことができないんだという絶望的な悲しみの中に沈んでほしくないのです。悲しいことは悲しい、別れはつらい、けれどもそれはどうにもならない絶望的な悲しみではない。そして彼はこう説明しています。主は号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きのうちにご自身天から下って来られます。これがキリストの再臨という望みです。それからキリストにある死者がまず初めによみがえり、次に生き残っている私たちがたちまち彼らと一緒に雲の中に一挙に引き上げられ、空中で主と会うのです。このようにして私たちはいつまでも主と共にいることがいることになります。これが望みですよ。テサロニケの人たち、先にあの亡くなってしまったお母さんやご主人やあるいはお友達のことで、私たちは人間として悲しみます、辛いです、寂しいです、けれども絶望的な悲しみに陥らないでくださいね。これらの言葉を持って互いに慰め合いましょうと言ってこの手紙を締めくっています。私たちにもそのような慰めが与えられていることはどんなに素晴らしいことでしょうか。パウロはこのコリントの方に戻りますと、その後キリストによる完全な権力の掌握、私は読ませていただきます。その時キリストはあらゆる支配とあらゆる権威権力を滅ぼし、国を父なる神にお渡しになります。すべての権威権力を父なる神にお渡しになる。そして神の御心が隅々まで及ぶ神の支配がここで確立されるだろう。さていかがでしょうか。現実はいかがでしょうか。理解しがたいような不条理がまかり通っております。現実の世界におきましても、大きな顔をしてのさばっているのはガキ大将のような国々です。この辺で止めさせていただきます。これ以上詳しく言うとあまり講談にふさわしくない言葉が出そうなので、もう私は最近のいろんな新聞記事などにと、これガキ大将そのまま大きくしたような人たちが多いな。それが何のとどめるものなく大きな顔をしている、なんということだろう。しかしこれはいつまでも続くものではありません。平和の君であるキリストが支配したもう国が私たちには間近に約束されています。その望みのゆえに、私たちは世界がどんなに暗い側面を呈しようとも明るい希望を持って生きることができます。そして26節には、最後の敵である死も滅ぼされる。死というのは私たちを互いに分かち、あるいは痛み苦しみ寂しさ、そうしたものをもたらす最大の敵を、最後の敵である死も滅ぼされる。これは何という大きな慰めでありましょうか。私たちはキリストが初穂としてよみがえってくださった、それに続く私たちの穂も同じ希望と、また期待を持って日々を送ることができます。一つエピソードをご紹介して終わりたいと思います。長島さんという方が書かれた手記ですけども、だいぶ以前のことですが、 N 牧師と一緒に入院している 老婦人をお見舞いしたことがあります。若い頃に手術してすっかり良くなったと思っていた乳がんが再発して、今度はとても重症だということだけ聞いていたのですが、病室に入って驚きました。すっかり痩せ細って、ベッドの上の掛け布団がほとんど盛り上がっていません。その上、骨と皮ばかりになってしまった震える指で、傍らの小皿に入っているガーゼをつまんでは、唇を濡らさなければかすかな声すらも出すこともできなくなっていたのです。看護師さんが、我慢強い患者さんでね、ずいぶん痛いはずなのに何も訴えずに頑張っているんですよ、と言いながら点滴の薬を変えて出ていきました。ご主人が、信仰のおかげだと思います、私も家内を見習ってこれから教会に行ってみようと思います、と言って涙を浮かべました。その時です、私は思いがけない言葉を聞いて N 牧師の顔を見つめました。何にも怖いことはありませんよ、先に神様のところへ行っていてください、私たちもすぐに行きますからね。聞き違えたのではありません、 N 牧師は確かにそうおっしゃったのです。そして私は老婦人が微笑みながらうなずくのを見ました。まもなく命の炎が燃え尽きると神様の身元に帰ることができるという確信で、穏やかな笑顔が輝いていました。それから2日後の晩、眠っているうちに静かに息を引き取られたということです。お祈りをいたします。しかし今やキリストは眠った者の初歩として死者の中からよみがえられました。愛する天の父なる神様、あなたはこの私たちの罪に満ちた世の救い主としてキリストを遣わし、十字架において完全な救いを完成し、その完成した証に復活を許してくださいました。そしてそれはキリストだけが復活して、私たちは関係がないのではなくして、私たちもその初歩に続いてよみがえることができる、その希望を与えてくださいました。その希望の中に私たちは生かされておりますことを感謝いたします。いずれ私たちも先に天に帰られた方々と同じように同じ旅路を歩むことでありましょう。けれども私たちは再び天において愛する主イエス様と、また愛する兄弟姉妹、教会生活を共にいたしましたご家族、多くのお友達と再会し、語り合い、励まし合い、慰め合うことができる素晴らしい日を待ち望んでおります。その日に向かって私たちの日々を意味深く送らせてください。主イエスキリストのお名前によってこのお祈りを捧げいたします。アーメン。